大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。
明けましておめでとうございます。坪田和夫です。
明けましたおめでとうございます。西澤邦博です。
明けましておめでとうございます。久保田恵里です。
この時間はご機嫌をテーマにお送りしています。
はい、2019年になって私あのイノシシで年女、
年女、年おばさん、3が日ね終わって、はい、まあ、今日からもうあの、ね、出社してる方も、ね、はい、いらっしゃるかと思いますけど、まあ、今年はあれですよね、あの平成の最後の年であり、
そうそう、
次の新しいまた時代の、ね、幕上げでもあるとい う、まあ、やっぱこういうところにこう居合わせるとなんかこういいですよね、
うん、いいね、だからやっぱりこう時代の舞台が変わったら、
う
ん、自分の舞台も変えていきたいような、
うんうん、
そうですね、ちょうどそういうイメージがあっていいですよ、
そうですね、うん、あとなんかあの平成になった時もお正月明けに、ね、うん、天皇が将、うん、ね、崩御されてみたいなので、こう突然なったんですけど、今年は結構それがスケジュール感があって少し進歩してるななんて、
うんうんうん、そうです ね、
ね、
当時なんか私あの女性セブンっていう雑誌にいたんで大変でした本当に。もうなんかあの朝から晩まであのいろんな人のご取材して歩くという、
僕あのね、ご選挙された時皇居に芳名帳、書きに行ったの、なんで書きに行ったのか分からない、なんかやっぱり日本国民としてやんなきゃいけないんだみたいな、行、ね、ったのって、寒かった、寒かったよね、あれ
寒かったですね。
私は受験生だったんですけど、あの受験中に体操の礼っていうんですか、
はいはい、
あの式があって、うん、であの黙祷さしましたね、ブザーが鳴って、なんか受験してるのにあの途中で
受験で黙祷、
そう、何分間か黙祷しますって言われて、
その分は伸ばしたんですかね、
多分そうなんじゃないですかね。
いや、まあでもね、あのなんかこうこういう風に変わる夢だからって言って自分もさっき先生おっしゃったように変わる目標を立てるなんか、うん、まあ、モチベーションもなんかありますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
区切り目みたいな、
ね、
うん、節目ですね、うん、で坪田先生はなんかまた新年のお年賀状が、うんうん、
もうね、吉例 の、 あの先生の今年の重大ニュース予測の前に、
はい、
去年の
そうそう、
もう一度あのおさらいをして、
去年はね、
は
い、そう10個いつものようにやったんですが、なんとね今までで最低の5割達成だった、うん、だ
いたい今までのアベレージはどのくらいですか。
60%70% ていうか そういうふうに狙ってるわけだから、うん、ホームランネタ、それからヒットネタ、うん、それからバントネタみたいにしてバランスよく作って、まあホームランは本当にラッキーだったら行きますみたいな、
うんうんうんうん、
そうするとヒットまでは普通行くんだけど、今回バントしか全部行かない、ああどうしよう。
ポテンヒットはなかったんですか。
ポテンヒットもないから5割しか
ない。なるほどね、一番そのこれは今年に積み残してもクリアする、うんっていうその達成しなかった。
でもね、あんまりね積み残さないんですよ。
うんうん、なるほど。
例えばね、惜しかったのは子供の禁止本英語版が出版されるっていうのが、うん、
されて大反響。
そうそうそうそう。うん、それがもうだいぶできてんだけど、出版されなかった。
ああ、まあそれはあの。やむを得ぬ事情があったと。
そうそう、やむを得ぬ事情があった。ただサボってるだけだね。
どこかで何かが止まったんですね。
でこれいや翌年にもちろん持ってくればさ、成功するんだけど、
うん、そういうのはもう持っていかないと。それはやはりポジティブサイコロジーをあの目指す先生としては違うと。そうそう、
これはねちょっと、
はい、じゃあ先生的に一番こう、うん、あのそのまああのバンド系だったとしても、
うん
うん、これはそのバンド攻撃だったんだから、うん、いい綺麗なバンドだったっていうのはなんかこうありますかね、うん、
ビジネススクール2年生進級
それなんか、うん、バンドっていうかオートみたいな
だってそれあるじゃん、やっぱり仕事がね忙しすぎて、うん、学校行けなくなっちゃったとか、ね、
あの何日行かないともう上がれないってあるんですか。
あります、あります。
3分の1休むとダメ
です。先生どのくらいのお休みで、
ほとんど行った。
すごい。
自分が取ったやつは ほとんど行きましたね。海外研修だけ、本当はまあ2回ぐらい進められてるんだけど、1回しか行かない。
まあ、それは本当ね、あの先生がどれだけお忙しいかっていうのをなんかこういつも拝見している立場からすると、それをクリアするって結構壮絶なことだなって気がするので。
いや、忙しくないってことなんですよ。だから
かっこいい。
だってそうだと
思って、そういうこと。毎週あの先生論文だけでも 何十本見てるかね、分かんないぐらいあれですけど、いやでも そうありたいですね。かっこいいっす。それ
でも最近やっぱりそのサイエンスの論文よりビジネスの論文の方が全然読むようになっちゃったから。
なるほど。
ちょっとこれはね、バランスまた4月から考えないと、ね。
でもそれがまた入ってきたことで全然こう例えばサイエンスの論文の読み方も変わってくる、
そうですね、
ってことですよね。
それからなんかビジネスの論文って緩いねっていう感じがして、
まあ、あの経済学のなんかわけわかんない数式いっぱいあるようなの以外は、まあ確かにね、あの、本当にサイエンスの論文はあのタイトル見て何を書いてるのか全くわからないっていっぱいあるじゃないですか。
いやでもその中でもやっぱり卓越した人、やっぱ有名なほらマイケル・ポーターとかさ、そういう人たちはやっぱりしっかりした論文を書いてますよね。
なんかねこの成果があれですね、あと3年ぐらいしたらとてつもない重大ニュースを生むことになってきそうですね。
頑張ります。はい、
はい、
はい。ということで今年はどんな年になりますでしょうか。それでは大人のラジオ進めてまいります。
大人のための大人のラジオ。この番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします。
野村。第二の人生に必要なのはお金だけじゃないから。ゆったりとした旅を楽しみたい。健康はもちろん若々しさもまだまだ保ちたい。住まいをもっと快適にしたり、相続のこととかもしもの時のことも考えておきたい。セカンドライフのために知りたいことってたくさんありますよね。あなたのハッピーなセカンドライフのために、野村証券の本支店ではさまざまなスペシャリストを講師にお招きして野村のハッピーライフセミナーを開催しています。詳細はウェブで野村のハッピーライフと検索してください。なお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります。
それ野村に来てみよう。
大人のための大人のラジオ
ということで、今年の年始恒例の坪田先生のお年賀状から、
ね、はい、もうこれを聞かないと始まらないのがこの番組でございますんで、先生去年のその5割をどう考えて今年の、10を選ばれているのか、まあ、このあたりのこうメンタルの動きとかですね、そのあたりも含めてちょっと伺いたいなと。そうそうそう、
ちょっといろいろ考えてね、このさ、ちょっとここに一つのグラフがあるんですが、
今先生がね、あのこうあの二次元のグラフ、まあ、あの一小限だけに今ある感じのグラフですね。そうですね、
はい、でこれまあリスナーの人に分かりやすく言うと、横軸に能力、
自分の能力、
そう、自分がどのぐらいできるか、
横軸、右に行けば行くほど能力が上がっていくということですね。
そうそうそう、はい、で縦軸に、まあ、達成度合いとか、まあ、会社で言えば利益とか、
その得られるものの大きさが上の方に行くわけですね。
そうそうそう、はいはいはい、やっぱそのバランスで、ちょうどだから能力と達成がちょうど一致したところ、そこがどうもフローって言ってね、これシクセントミハイっていうその、ポジティブサイコロジーの専門家言ってるんだけど、だそこをちょっとたくさん増やしました。あ、
その綺麗な、つまりこう45度の角度で上がっていく、その両方の
効果、そう、自分のだからなんかホームランネタとか言ってるけど、ホームランネタいっぱいやると自分の能力以上のものを狙ってるわけよ。
なるほど。
でこれは僕良しとしてたんだけど、シクセントミハイによると能力以上のものを狙うとストレスがあったり不安があったりしますと。
でどうせダメじゃんみたいな感じもね、確かにあるかもしれないですよね。
そうそうそう。で僕のやっぱりその原点はご機嫌に生きるってことだから、なんだそういうことはできることばっかり選んでるじゃないかと言われても、ご機嫌な部分を だから達成できるようにする方がいいんじゃないかと、
うんうん、
でもじゃあね簡単なネタいいかっていうと筑前とミハイすごいいいこと言ってるんですが、うん、今の能力と達成で言いますと、うん、すげえ簡単で能力よりなんてずっと達成が低い場合、
うんうん、
今度はそこに幸せないんですよ。ボアリングって言ってそのなんか飽きちゃったりとか、
あと舐めたりしますよね。
舐めちゃったりバカにしてその
それも良くない、良くないですよね。
そう、うん、だからもうちょっと真ん中辺でちょうど能力とその達成がそのちょうどうまい具合になったところを僕は狙いましたんで、ね、今度は幸せになるんじゃない
か。だからあれですよね、やっぱり よく自分のことを見つめてないと、うん、じゃあこの案件に関して自分の能力が、うん、そのどれだけあの高いところまでいってるのかってことが把握してないと、
う
ん、
そうだね、
下手するととんでもない見回りをするから。
そうだね。
でもそう小さい時 の, あの勉強をやるあの思い出すと分かりやすいです、うん、
分かる分かる。
すごい簡単な足し算だけ並んでるとやる気がしないし、ね、つまんないし、そうそうそう、うん、だけどと言ってすごい東大生が解くような数学の問題を渡されると全く理解不能で何も、
う
ん、
そうそう
そ
う、
それもなんかやる気も、ね、ちょうど自分に合ったところの問題集を解いていくと
幸せ、
こう2時間ぐらい集中していくみたいな。
そう、なんかね、僕本当にあの算数が苦手だったのでね、あのもう高校生ぐらいになろうとしているのに、あのこう教師にですね苦問式みたいなのを渡されて、うん、こりゃねえだろうと思って大学への数学っていうのを買ってきたらですね、あの何が書いてあるか分からない。でも、
う
ん、あの名田子なのあんとかくんとか迷子迷子解いてるんですね、
うん、
これを、
うん、
でもあの張り裂けました心が、あの算数はやめておこう。
いや本当はその中間を狙った教科書があれば、ね、石田さんも算数をやって、
ね、いやというかきっとあったんですよね、
人ね、やっぱチャート式みたいなやつだったんですね。ちゃんとねこうチャートがないと、
う
ん、という意味ではこれはこうしっかりした先生がチャートを今回描いて、
そうちょっと頑張りました、
解説を書きましたと、さすがヨットマン、
ね、
はい。
で1番目は伝統と革新の境内眼科100周年お祝い、
ついに100周年になったんですね。
これは当たり前といえば当たり前なんですが、でも世界中からいろんな人を呼んだりですね、
うん、
日本の VIP の方をお呼びしたりするから結構気使う事業なんですね、
あれ100って字まさに目じゃないですか、
うん、そうそうそう、
なんかそういうこうあの、うん、慶応100年の 目,、うん、あの目に絡めた眼科100年を、うん、そんななんかこう
作った
アイコン、
あ作ったんですか、村上隆さんが、
はい、すげえな。
作ってくれて、
なんか先生のところ名刺があの佐藤柏さんが作ってたり、うん、あのこういうアイコンが村上隆さん、
そう作ってくれて、
5億とか
で、いやいや、いやこの書いたやつはねぜひ僕が買い取りたいとは思ってるんです
よ。
それで100周で、2番目が、まあ、個人的ですけど円馬、はい、慶応ビジネススクール卒業しまして、大学発ベンチャーの坪田ラボの CEO に就任したいと、
いよいよこう経営学を学び、
そうですね、
実際に経営の指揮を取ろうと、
そうそう、これまだね、うん、大学の許可が正式に降りてないんで、
うんうん、
まあ、多分そのうち今年中のどっかで降りると思うんで、降りて、就任したいと、
うん、ちなみにあの、うん、意外となんかこう知らない方もいると思うんですけど、うん、やっぱ大学の先生は、うん、自分の会社別に作っちゃいけないんじゃないのかみたいなね、
うん、
そういうのは今もないんですよね。
ないです。それはどうしてかっていうと、うん、2015年に教育基本法、うんうん、学校教育法っていうのが変わって、
はいはい、
大学の責務として、
うん、
イノベーションが始まったんですよ。だからイノベーションを起こすのは、うん、その教員の義務なわけ、
うんうん、
だから
作らない人は義務を怠っているってことですね。
そうそう、だからもちろんそれやってない人は教育に命をかけてたりとか、
うん、
研究に命をかけてるのはそれでいいけど、
うんうんうん、
でもイノベーションに命をかけてもいいんです。
なるほど、うん、ということで、じゃあこのつぼらはまさにイノベーションラボであると。
そうです、世界の禁止問題を解決します。
いいね。 それは書いてないんです。世界の禁止問題を10年以内に解決すると、
いやそれは書いてないけどどっか、5番目に禁止関係では、
はい、
バイオレットライトの、うん、禁止抑制メガネっていうのがあるんですが、
うんうんうん、
これの、まあ、介入の研究を今年は本格的にね、うん、始めたいと思っています。
あの前からね先生おっしゃってるやつですよね、
うんうんうん、そうだってこれバイオレットライト外にないんだから、
うんうんうんうん、
メガネについてるバイオレットライトで世界の禁止問題が解決できたら、
うん、
こんなに素晴らしいこと
ない、すごいな。みんなだからじゃあそれがであのこう実用化したら、
うん、
あの近視の子供たちはここにこうピカピカ光る、
そう、
あの光源がある、
いや僕はね、そうじゃ、そこもそれ以上に、ね、子供がメガネを作るときは、うん、それがデフォルトになる、
うん、なるほど、
そう、
もう標準であると、
標準だって
防ぐための
近視が進行しない方がいいじゃないですか、
うんうん、そうですね、
でそのためにはすごいミニチュアライゼーション、もっと僕たち今作ってるのってちょっとまあ大きくはないんだけど、
うんうんうん、
見えちゃうでしょ、これ僕かけてる、そうじゃん、
ええ、
もうちょっと細くて普通、ね、このぐらいの中に、
うん、このぐらいの
西田さんぐらいのところに入っちゃえば、はい、もうどんな応用でもできるから、
うん、まあ、ちなみにあの私のは普通 あの眼鏡のツルなんですけど、うん、坪田先生のはあの基板があのちょっと見えている眼鏡なので、 それをねもっとスマートな形にもしていくと、
そう、うん、で3番目がね、
はい、
光で頭を良くして年間読書100冊、うん、
これ面白いですよね、
これ面白いでしょ、
はい、
これ数字が入ってるから180冊突破するかどうかで、
これは光がないと何冊なんですか、
今ね大体平均すると150なんです、
すげえな、うん、あそれもすごいけど、うん、光を当てて30冊増えるっていうのはどういう、うん、それは計算なんですか、
ね、まあ、光のメカニズムは、まあ、もうちょっと研究がデータ出てからご説明するけど、とにかく光を当てることによって脳の活性化がどうも起きてて、
うんうんうん、
僕ね実は読書をする速度がすごい速くなった、
はあ、今まあ先生が何らかの光をこう試験的に当てられてるわけですね、
そうそうそうそうそう、
あのね、この番組でも話題しましたけど、アメリカの研究者チームが、うん、あれは 40Hz でした
ね、そうそう、よく覚えてるね、
あの波を入れたら、うん、あの、うん、まあのアルツハイマーマウスの脳に当てたら、
そう
アミロイド β が消えちゃったと、
そう DHI の、
まあ、あれは衝撃でしたね、
MIT、で僕実は今月、DHI のところ行ってくんです、これから、
これから
再来週 MIT 行って、これの研究の続きをちょっとやってきて、彼女にあの頼まれたんで MIT で初めて今度 MIT で特別講演します、
ちょっと僕もこれ欲しいです、うん、あの試験に参加したい、
そうだね、
あの僕はあの180と言わないんで100冊読めるようになった
いやこれだからこういうのができるとさ、新しい速読法の本とか書けないかなとか、
ね、うん、速読法どころかだってこれだって例えばデフォルトになって、うん、ある程度の年になったら、うん、その波長が頭に入っていて、うん、いればなんかその変な病巣ができていかないっていうようなことができればね、
そうだね、そうか、だからリーヘツアイとね、うん、組んでちゃんとやっていく、
なるほど、
それから4番目はね、泣くメカニズムを解明しドライアイ完全制覇って、
これあのこの泣くメカニズムって、うん、まあ、泣くって、感動して泣く、うんうん、悲しくて泣く、うんうん、まあ、メンタルなあの仕組みで泣くことと、うん、あとあの物理的にあの痛くて泣くことと、いろいろあるじゃないですか、
これね、うん、よく考えると、なかなかメンタルを動物実験するの難しいじゃないですか、
うん、
でやっぱり痛みからやることにしたら、
うん、
で西田さんなんか痛くて泣くの当たり前だと思ってるでしょ、
ねえ、
それ
痛かったらうーって出て
きちゃう、そうそう、でもさよくちょっとリスナーの方でみんな聞いてほしい、うんうん、じゃあ痛かったら泣くってそれって当たり前ですかと、
うん、ね、確かにそうですよね、だ
って例えばね目にゴミが入って泣くっていうのはこれは反射なのね、
そうですよね、まあ、排泄しなきゃいけない、ね、
そう三叉神経から入ってきて、これが直接上大皮核っていうところに行って、うんうんうん、涙出せってゴミを流すんだけど、例えば足の裏が痛いと、
うん、
そうそう足の裏が痛いっていうと、そうすると脳の中の腕膀胱っていう痛みのセンサーのところに行きますと、うん、いいですか、
うん、
それからさ、うん、例えば体を動かして痛い痛い痛いってやったりとか、うん、じゃあなんで泣くの、
ね、
痛いと涙出ます
出る、
え、
出る、
でも少なくとも、もしかしたらでもだんだん出る量少なくなるかもしれないけど、
うん、
あの子供なんか大泣きするわけじゃないですか、
そうだね、
だからやっぱなんかその
子供はなんかこう防御反応で、うん、その痛いっていう感情っていうか、うん、その痛いというシグナルとして泣いてるのかなと思いますけど、うん、例えば女性でなんか
泣くか、それまあ僕たちは人間ではやってないんだけどネズミでやるとすごく、これねうちの、共同研究者の中村さんがすごいいいデータを出してくれたんですが、うん、例えば足の裏をその刺激するとするじゃん、うん、痛みを、
うん、
そうすると痛い痛いって、うん、マウスは動き始めます、うん、すぐに、
うんうん、
でも涙はすぐには出ない、
うん、
10 分とか20分後ぐらいからじわじわ出てきて、今度痛みが取れてもまだ出てる。とは痛み出るとこう痛みなくなれば痛い痛いって体を動かしてるのはこれスワイプ運動っていうんだけど、それがなくなる。だからどうも痛くてただこうわーって体を動かしてることと痛くて涙を出るってことは違う
ね。あ、意味がち、あの体にとっても意味が違うってことですね。
そうそう、それなんでそのことやってるのかっていうのを知りたくて。
なるほど。
例えば友達にヘルプを求めてとか、
うーん、
例えば有名な東大の東原先生、先生は涙の中にセックスホルモンが入ってて、
あ、
でいわゆるセックスをするのに男性の涙が非常に重要だと、いうこと言ってるようにですね。なんか
なんでだろう。なんでなんで。
なんか前こう女性が涙を流すと、
流すとなんかこう抱きしめたくなるとかね。あの
男性ホルモンが
出にくくなる。それは、人間のスタディ。
うん、
で東原先生のは、マウス。
マウス。
面白いですよ。だからそういうことで涙ってもしかしたらだから、そうやってフェロモンみたいなものでその集団生活の、シグナルとして使われてたんだけど、だんだん匂いからビジュアルに、進歩してきた時に僕たちはだから目を見ることによって、同じ涙なんだけど、匂いじゃなくて、もしかしたら見ることによって何かを感じて、
なるほど、
例えばやっぱり涙泣いてる人いたら、助けようとするじゃん、これってよく考えてると面白くない。
そうですよね。
なんで西田さんが例えばなんか泣いてたらさ、あ、どうしたの、なんかあったのとか言ってさ、
さよならとか言って
そうそう、今日忙しいから
とか、
いやまあそうですよね、泣いてるのってやっぱりこう、
そうですね、だから確かにその誰かが周りにいるときにその出てしまう涙っておそらくまあ子供の頃から思い起こしていくと助けをまあ明らかに求めてますよね。それとあとやっぱりなんだろう、そのメッセージを伝えようとしてる、それってその我々人の目によるコミュニケーションって非常にある意味レベルが高いじゃないですか。
そうですね。
その人の性格から今の状態から年齢から全部把握しようとするというか、一人で何ですかね、カモイに足をガーンとぶつけて、爪が割れて血が出ました、
痛い、
でも俺泣いちゃう、やっぱり
泣くでしょ、それじわーっと泣くてば
泣いちゃいますよね、
すごい泣く、それがだから4番目、
ちょっとでもなんか面白い、この人の先生またしましょうね、この話面白い、なんか何のスイッチになってるのかとっても興味深いですよね。
ちょっと一般紙に論文出したらさらに、
はい、
で5番目はさっき言ったバイオレットライト禁止抑制メガネの研究、
はい、
6番目は老眼の画期的な研究、
ついに禁止から今度は老眼も、
そうです、坪田ラボってね、その大学ベンチャーのターゲットはドライアイと近視と老眼なの、3つやってんの、で老眼はなかなか目が出なかったんだけど、やっと目が出そう、今年は。
それはなんか老化させない方法をにアプローチするんですか。
なんで水晶体が硬くなりつつあるのかっていう、これうち の共同研究者の早野君っていう、うちの講師の先生、その年を取るといろんな臓器が硬くなる、でそういうアプローチで水晶体も硬くなる、でも脳も硬くなるんだよ、それから筋肉も硬くなる、
血管も硬くなる、
そう血管も硬くなる肝臓も硬くなる、だから硬くなるってことが年を取ることだっていう言い方から、
皮膚も硬く
なる、ジェネラルな硬さの研究始めたら、面白いことがあってきたんです。
それって精査はありますか、いやなぜならね、例えばたまにこうアスリートで非常にこう痩せすぎちゃって、生理がなくなっちゃった、この状態って続くといろんな器官硬くなってきますよね、
あそうなんです、
つまりその、エストロゲンが意外とこう、血管の柔らかさとか、そうにも関わって
るから、南山クリニックで昔調べた時、男性より女性の方が老眼は全然遅いです、
そうか、
それはやっぱりそこまでエストロゲンが守ってるっていうのがあるんです
ね。それからタバコを吸うと老眼早く、例えば今ね言ったように血管もタバコ吸うと硬くなるしね、
コラーゲンはすごくそこに関わるじゃないですか、
そうですね、
その糖化現象とか、
そうですね、水晶体の場合には、アルファクリスタリンっていうのが主なタンパク質なんだけど、まあでも同じタンパク質で、これは面白い
ってことは、もしかしてそれやっぱそのクリスタリンの糖化を防ぐアプローチみたいのが意外と、
糖化じゃないん
ですけど、
実は詳しいのは全部今日は言えないけど、メタボリズム、
へえ、一種のこう代謝回路がちゃんと動けばいい。これもちょっとまたぜひ先生ゆっくり、はい。
で7番目は境内眼科から5番目のベンチャーが生まれる、
うん、
今まで4つできてるんですよ。
お、今までどんなのがあるんですか。
今までね、はい、1つのが僕の作ったツボタラボでしょ。
ツボラボ。
2番目があの新村先生と鳩先生っていう先生が iPS 細胞から角膜を作るっていう再生医療。
おお、再生医療。
そう。それから栗原先生と片田先生っていう先生がジーンテラピー、
うん、
これであのキメラロドプシンっていうロドプシンを使って失明者を治すっていう、
はあ、つまり遺伝子、 目の遺伝子、
そう、目の中にキメラロドプシンって、これもまた絶対どっかで説明させて、
うん、わかりました。
今度、はい、面白いかな、これ、
うんうんうん、
それから4つ目がスマートフォンにデバイスをつけることによって、
うん、
眼科に行かなくても、
はいはいはい、
もう全て検査できますっていうのを、
うん、
あの作ったあのウィンクっていうね、明田先生とうちのレジデントが作った会社、
面白いですね、いろいろね、
です。
なるほど。
で、まあ5番目が、新しい会社で今できそうということで、
これじゃ意外とこう、うん、あのクリア率が高い、
うん、そうですね、
うちの一つ、
これは高いかもしれない、
うんうん、はい。
それから8番がアイバンクが慶応、うん、日本のアイバンクで一番古いんですが、
うんうん、
これが視覚健康財団というところに移って新しくスタートします、
うん、あ、もう先生がねもうずっとやられてきたあのお仕事ですけど、
それが
ちゃんとリニューアルオープンなん
です。リニューアルオープン。
それはあのどこら辺が変わるんですか。なんかその
お、だから主体が大学じゃなくなるから、
うんうん、
僕たちのセンスでいろいろとやっていける。
うん、ああ、なるほどなるほど。
だからこれをだから自分としてはソーシャルビジネスと規定して、
うんうんうんうん、
ね。だから今までは本当になんていうの、そのボランティアっていうか、
うんうん、
福祉とか、そういうことで。
うん、
でも今さ、グラミン銀行とかしてるでしょ、
うん、はい、
家主さんとか、
はいはい、
ああやっていいことをするのにちゃんとお金を回しながらやっていくっていうソーシャル、
うんうん、
だからそれで利益を得るわけじゃないのね、
うんうんうんうん、
だけどお金を回すことによってソーシャルビジネスとか出てきて、
うんうん、
ちょっとアイバンクをソーシャルビジネスというふうに思ったらどうなのかなと思う、う
ん
う
ん、なるほどなるほど、うん、
これ篠崎直先生ってずっと一緒にやってるなんかね、うん、相棒がいて、
へえ、
それからあと最後2つになりましたけど、
はい、
9番目が円錐角膜の新治療、
うん、
これは面白いですよ、
うん、円錐角膜も忘れてる方もいらっしゃるかもしれないから、
うん、
ちょっとだけ説明してもいいですか、
うん
うん、
そう、人間の目ってこう普通に綺麗な、曲面を持ってるんですが、円錐っていうぐらいで、
うん、
これがとんがってきちゃう、
怖いですよね、
黒目の部分に従ってこう出てくる
んですよ ね、
う
ん、ね
そうそうそう、出てきちゃう、
育っちゃう
育っちゃう。これ言ってみれば骨粗しょう症ってあるじゃない、
はい、
骨が弱くなっちゃう、
うんうんうん、
でこれって角膜の粗しょう症みたいなも
ん
でとんがってきちゃうんですよ、
うんうんうんうん、
でこれ実は、ビタミン B2 と、
はい、
それから UV ライトを当てるとそれが止まるっていうのを、
うん、
見つけた人がいて、クロスリンキングっていうんだけど、これドクターザイラーって言ってスイスの先生が見つけて、うんうん、今世界中で使われてるんだけど、我々はねすごい面白いことを考えた、
うんうん、
リボフラビンの点眼液にこの近視用のバルテライトメガネを組み合わせると、それだけで遠赤角膜が止まる、
へえ、まあ、リボフラビンがビタミン B2 ですけどね、
そう
あの赤い色の、
黄色い、
あ、黄色い色のね、
うんうん、
ビタミンですよね、
うん、
だからビタミン B 群のサプリ取りすぎると視床が末期菌になっちゃう、あれはリボフラビンの色
そう
ってことですね。
でも面白いことに、はい、あのアメリカの研究でそれを取って、太陽光を浴びてると円錐角膜が止まるっていう研究なんだけど、それでも外行かなきゃならないじゃん、
うん、
このメガネすれば外行かなくても済みますよっていう、これあの小橋先生って牛尾先生が
やっぱ光も面白いし、ビタミン B 群っていうのもね、うん、あんまりまあ、葉酸とか一部 のビタミン B は注目してる人いるけど、
う
ん、本当はすごく面白いビタミンじゃないですか、
まだまだ分かんないもんね、
ですよね。
あと最後、これは皆さんにぜひやってほしいんですが、はい、背伸びを毎日して視点を 0.5 センチ高くする、
これ前ね、ここでやりましたよね、みんなでね、背伸び、これはあの三番町ご機嫌クリニックの、
そう教えてもらった
沢登先生が、
うんうん、こう伸びるとがん細胞がなくなるから
、そういう論文も読んだ、
なんか確かにこの胸腺のあたり刺激されるらしいんですよね、
うんうん、
だからで先生実際腰痛対策としてそもそも始められて、
始めて
で今どのくらい伸びられたんですっけ。
0.5 センチ
でさらに 0.5 センチ伸ばして、
そうすると1センチ伸びることになって、そうなったらすごい、でもこれハードル高いよね。
まあ、
どっちかっていうと自分の能力以上の達成を狙っているっていう。
でもなんか理屈的にもね、うん、ある気がしますよね、う
ん、でもこれがホームランネタだとしたらなんか人生楽しくない。
楽しい楽しい。だから来年また 0.5 センチ伸ばしてやろうって。
そうそうそうそう、
ね、でも確かにこれあれですよね、もしそのなんとなく もう少しだけでも背伸ばしたいなって思ってる方はね、うん、ぜひすぐできるしね、うん、やってみない
に。そう、別に
先生このままいったら125歳まで生きる間にあと50年ぐらいあると25センチぐらいで
おいおいってなんかダンクシュートができるようになりましたみたいな
それが起きるのはないね、
うん、
ということで、ね、
素晴らしい。でももうあれですね、今日もこれだけお話聞いただけで、当面ちょっと話を詳しく聞きたいってネタがいっぱいありますけど、
はい、
まああんまりねそのやってる途中で聞くとネタばらしになっちゃうから、
そうそうそうそう、
ある程度こうクリアしたところで ね、伺っていくのがいいですね。
そうしましょう、
うん、
ということで今年も良い1年に皆様なりますように。
はい、
はい、さてここで音楽をお聴きいただきましょう。曲は2018年度大人のバンド大賞グランプリ受賞曲、シャシャバンドのぽっちゃりヴィーナスです。
ちょっと気になるお金の話。今回は平均余命です。
お父さん、最近高齢化の話題が多いけど、私とお父さんはあとどのくらい生きるのかしら。
厚生労働省の平成25年会員声明表によると、60歳の平均余命は男性で 23.14 歳、女性で 28.47 歳だそうだよ。
そんなに長いんですか。そうなると健康や介護も心配だし、お金も結構かかるんじゃないですかね。
仮に我々夫婦があと23年一緒に過ごすとなると、ゆとりある老後生活を送るために必要なお金はなんとざっと1億円。
驚いてる場合じゃないでしょ。早く今から準備しなさい。
お金に関するご相談は、お近くの野村証券へどうぞ。
それ野村に来てみよう。
大人のための大人のラジオ。
ということで年明け1回目の大人のラジオでしたが、はい、西澤さんのそういえば今年の ね、
はい、聞いてみましょう。
坪田先生の重大ニュースに刺激も受けて、で実は私ここのとこ20年ぐらい日経ヘルスって雑誌が創刊してそこに行ってですね、健康医療分野を中心にやってきたんですけど、その前実は日経アートって雑誌が当時ありましてですね、うんうん、アート分野やってたんです、うん、でもちろんこの分野は医療健康分野は非常にエキサイティングだし続けたいんですけど、新たにちょっと今年はアートの分野で再び仕事を始めてみようかなと、うん、
はい、面白いですね。
僕この間ね、アートといえばね、はい、原田マハっていう人がね書いた、はいはい、楽園のカンバスっていうね、うんうんうん、その絵画を中心とした小説読んですっごい感動した。
原田さんはね、
読んでない、
まだそれを読んでない。
原田さんは、ね、おすすめ、うんうん、絶対読んだ方がいいよ。
原田さん基本的にそのアートのキュレーターですからね、
う
ん、
そう、
すごく、
そう、俺、うん、リスナーの方におすすめしたい、うんうん、お会いしたことはないんですけど、
私は昨年、うん、ムンク行ってきます。
あ、私も行きます。あれムンク、あのムンク展って、なんか携帯で写真を撮って自分でこうなんかねこう絵を描くと自分の顔を中心としたムンクの絵になって、展覧会の中のねスクリーンに映し出してくれるんです。
そんなこと
まだまだ間に合うまだ間に合う
あ、そうですね、まだ
我がムンク顔、うん、はい、
1月半ばぐらいまで、
そうですね、
上野の美術館でやってます、
ね、はい、はい、あ、どうちゃんは何ですか。
私はですね、まあ、イノシシ年の年女として、うん、年女、うん、ちょっとつ申しで駆け抜けたいと思うんですが、うんうん、まあ、去年か、去年はその子会社であるアイシャンプー、もう一つの会社で、はい、扱ってるアイシャンプーっていうもののこう全部のリニューアルをして新商品1個出すっていうのをちゃんとやったので、うんうん、まあ、それをこうもっと安定化して、うん、そちらの会社をきちんともうちょっと大きくしたいっていうのと、うん、あとまあ本業なのかな、なんかあれなんですけど、うん、の方の事業の整理も少ししてですね、うん、もう一個違う会社を作ろうということを今考えています。
分野はまた全然違うとこ。
いや、まだ私はヘルスケア分野
で、うん、いいな、はい、よし、じゃああれですね、はい、来年の今頃やっちゃったねっていう、うまくいったね。
そうですね。
そうですね。そういう話を、
はい、はい、と考えております。ですね、
はい、
はい、ということで、番組では質問疑問ご意見ご感想をお待ちしております。郵便の方は郵便番号 105-8565 ラジオ日経大人のラジオ係まで、その他大人のラジオの番組ホームページからも投稿できます。ということで、そろそろ時間になりました。お相手は私、久保田恵里と
西澤邦博と
坪田和夫とでお送りしました。
それでは次回の放送まで、さようなら。
さようなら。
大人のための大人のラジオ。この番組は野村証券他各社の提供でお送りしました。